めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。
こんにちは、社会保険労務士の青木ゆめです。
はい、今回は第12回の収録です。
はい、
第12回は、ようやくというか、社労士といえばと言われてしまう、ちょっと不本意ですけれども、助成金の話にしていきたいと思います。
はい、
今回ご紹介するのは勤務間インターバル、違う、ちょっと待って。インターバル助成金って私なんとなく言ってたんですけど、正式名称は時間外労働等改善助成金、括弧インター間、勤務間インターバル導入コースです。
もう本当に、はい、お役所のつける名前って長いですよね。
は
い、
で、これ、今年のなんですよ。で、今年スタートした スタートっていうか、まあ、今年の助成金なんですけど、絶対これを導入しするというニーズはいっぱいあるのにもかかわらず、ちょっと、マニュアルが42ページもありまして、
それだけで
読まなきゃと思って今日に至ってるんです。
はい。
なので今日は青木さんにお手伝いをいただき、私がインターバル助成金を解明するという回にします。
じゃあ一緒にお勉強を。
勉強を
します。
はい。します。はい。ということで、お願いしたいのが、厚生労働省のホームページにあるインターバル導入コースのこの概要を、ちょっと読んでいただきたい。
読みますね。
そんなにないですよね。あ、でも結構あるか。裏もあった。気がつかなかった。ちょっと一個ずつ行きましょう。一個ずつ行きましょう。概要からお願いします。
はい。時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コースの概要。
はい。
勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から制度の導入が努力義務化されました。このコースでは勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主様の皆様を支援します。ぜひご活用ください。
はい。
なお。
あ、そうだった。
はい、そう、米印があるんですよ。
はい、米印長いですよね。はい。
本助成金でいう勤務間インターバルとは、はい、休息時間数を問わず、就業規則等において、就業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているものを指します。なお、就業規則等において、何時以降の残業を禁止し、かつ何時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある場合により、就業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、何時以降の残業を禁止、何時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
え？
つまり、就業規則において、はいはい、まず定めてあるのが必要なわけですよね。
そうですね。ちょっと、米印の、あれ、今これ、米印終わりですよね。
はい。
ちょっと米印の前から行きましょうか。
はい。
はい。米印の前からちょっと簡単に解説しますと、まあ、勤務間インターバルっていうのは、その名の通り、お仕事の終わりからお仕事の始めまで、必ず何時間空けますよ、うちの会社は、と。だから必ず帰って寝てくださいねっていうような話です。
はい。
簡単に言うと。すごい簡単。
わかりやすい。
わかりやすいでしょ、うん、っていうことですね。で、これが働き方改革の一環で、今年、まあ、2019年の4月から努力義務化されたんですよ。
はい。
はい。なので、この制度を取り入れるように努力してねっていうことが法律で決まりましたということです。うん、で、努力義務のこの勤務間インターバルをやった場合には助成金を出すよっていう、平たく言うとそういう話です。うん、はい。で、この米印ですよ。これちょっと意味がわかんないなって思ったんですけど、うん、要は、まあ、就業から次の始業まで、帰ってから来るまでの時間がな、まあ、何時間ですよっていう定めでもいいし、具体的な残業の終わりを指定することですよね。例えば8時以降の残業を禁止するとか。
うん、
これ、します、でしょ？あ、これ分かった。これ、つまり、何時 以降の残業を禁止、かつ何時以前の始業を禁止っていう、ワンセットならいいけど、どっちか片っぽじゃダメっていう意味ですよね、この米印。
あー、
今大木さんが読んだのそのまんま耳だけで聞いてて何言ってるんだろうって思ったんですけど、
じゃあみんなもそう思ってるかもしれない。そうですね、はい、なるほど、
はい。で、一方で丸字以降の残業を禁止、丸字以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には導入していないものとしますって書いてあるから、要は片っぽだけじゃダメっていうことですよね。
うんうんうんうん。確保できてるか分かんないってことですもんね。
そうですね。
片方だけだと。
うん。だから何時残業は、何時以降の残業は禁止、何時以前の始業は禁止。で、セットで、かつっていうセットでやってねっていうことですね。はい。わかりました。はい。で、これはいいです。こっちですね。はい。じゃあ、女性内容もちょっとお願いいたします。
はい。はい。女性内容、支給対象となる事業主。支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。1、労働者災害保障保険の適用事業主であること。2、次のいずれかに該当する事業主であること。じゃあ、3、
はい。
次のあからうのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。あ、勤務間インターバルを導入していない事業場。い、すでに休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場。う、すでに休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場。
はい。
いが、何？いが？
これ、要は、その、今回確か9時間以上のインターバルが必要なんですよね。だから、まあ、全然インターバルなんて言葉は全く就業規則に出てないところと、あと一応、インターバルはあるし、まあ、結構長い、時間長いけど、その対象者が、所属する労働者の半数以下、例えば、正社員はインターバル、正社員の規定にはインターバルが載ってる会社で、ほとんどアルバイトさんの会社とかだと、インターバルに対応している方は、その事業場の社員の中でも正社員の一部だけだから、うん、半分以下だから、そこが例えば正社員、アルバイトも含めて適用しますよっていう場合は対象になるっていうことだと思います。
あー、なるほど。
はい。多分。で、あとは、まあ、9時間以内未満の場合、インターバルを導入している場合は、もうちょっと長くするといいよっていうことですよね。はい。じゃあちょっと取り組みをお願いします。
はい。支給対象となる取り組み、いずれか一つ以上実施してください。1、労務管理担当者に対する研修。2、労働者に対する研修、周知、啓発。3、外部専門家、社会保険労務士、中小企業診断士など、によるコンサルティング。4. 就業規則、労使協定等の作成変更。 5. 人材確保に向けた取り組み。 6. 労務管理用ソフトウェアの導入更新。 7. 労務管理用機器の導入更新。 8. デジタル式運行記録系、デジタコの導入更新。まだと。 9. テレワーク用通信機器の導入更新。 10.労働能率の増進に資する設備、機器等の導入更新。
はい。というような取り組みをすると、一部が助成されると。いうことですよね、きっと。こういうことをするの、と支給対象になります、ということになっております。
なるほど。もうこれ一つ以上実施すればいいんですね。
そういうことですよね。でも就業規則は作成しないと、結局就業規則にね、勤務間インターバルやりますよって、
そう、規定しないと。冒頭に、そう、はい、ありましたもんね。
はい。なので、それは必要なのかなと思いますけど、あとは、なんか一緒に、その、勤務間インターバルを入れるために、その、早く帰れ。っていうことを、まあ、研修しなきゃいけないじゃないですか。皆さんにね、労働者の方に言ってもなかなか帰らない方もいらっしゃいますので、はい、その人たちに、帰りましょうねっていう話。で、帰れないんだったらなんで帰れないのか というところをコンサルティングするとか、そういう費用もすべて支給対象となりますと。
ああ、うん、例えば、それこそ3番の外部専門家、はい、社会保険労務士、中小企業診断士などによるコンサルティング。
はい。
こういう指導があったらっていうことですよね。
そうそうそう、はい、そうですね。まあ、それがこういう人たちに、これをうまく入れても、まあ、売り上げが落ちないとか、その、労働者の方に不利にならないようには、どういうふうにするのかいいのかっていう、相談みたいなことだと思うんですよね。このコンサルティングっていうのは。なので、ぜひお仕事ください。
はい。はい、頑張ります。
社労士って来たらもう言わなきゃいけないですね。で、あ、本当だ。そう、それで、こういうふうにさらっと書いてありますが、ですね、研修についてとか、そういう、こういうことを具体的にやったら、支給金額上限いくらまでみたいなの実はあるんですよ。まあ、ちょっとそれも後で説明するとして、次は、成果目標の設定。
支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。
はい。
事業主が、事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が9時間以上11時間未満、または11時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
はい。
やっぱりさっきのポイントで9時間以上ということですよね。
そうですね。9時間以上か11時間以上か。じゃあちょっとついでにここ繋がってると思うんで。
支給額が変わってくるということですね。
そうです、そうです。あ、支給額のところをちょっと読んでもらっていいですか？
はい。取り組みの実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて支給します。対象経費の合計額に補助率4分の3を乗じた額を助成します。
あ、そうですね。ですね。で、あとは、上限がありますよと。
はい。で、休息時間数が、9時間以上11時間未満の場合、新規導入に該当する取り組みがある場合は80万円。新規導入に該当する取り組みがなく、適用範囲の拡大、または時間延長に該当する取り組みがある場合、40万円。
ほう。
もう一つの11時間以上の休息時間数だと、
はい、
新規導入に該当する取り組みがある場合は100万円。
はい、
新規導入に該当する取り組みがなく、適用範囲の拡大、または時間延長に該当する取り組みがある場合は50万円。なるほど。やっぱ11時間以上の休息時間を設けていると、
はい、
この助成金が高いというわけですね。
そういうことですね。はい、はい、はい。じゃあ、まあ、で、これって、まあ、上限額が、この金額っていうことなので、最高を、100万円っていうことですよね。で、そうそう、それでね、この米印がね、なかなか重要で、常時使用する労働者が30名以下、かつ、支給対象の取り組みで、6から10とはなんだ。労務管理用のソフトウェアの更新とかからなんで、実際に機械の導入とかですね、仕組みとか、仕組みじゃなくて、その、コンサルティングとかじゃなくて、実際のものとかシステムとかを導入する費用が、費用に対しては、その所要額が30万円を超える場合は、5分の4になります。要は50万円じゃないや、簡単に言うと50万円の何か設備投資をした場合には40万円。
40万円だ。
っていうようなことですよね、きっと。
は
い。ということで、すごいですね。なかなかの金額ですね。で、11時間以上だと、まあやっぱり、その上限は100万円になりますので、最大100万円の助成金を受け取ることができると。ということなんで、まあ何が言いたいかというと、この100万円はただもらえるわけではなく、ちゃんと何かをやりたくて何かをやった結果、返ってくる部分なので、100万円をもらうためにもらうっていうのは変ですけど、100万円もらうためには、これよりもたくさん出資しなきゃいけないんだよっていう話ですよね。
そうですね。
はい。なので今回は、ただお金が欲しいだけの人は、対象とされてない助成金です。はい。っていうところで多分ね、聞いてる人が半分以上はね、ああ、じゃあ関係ないかーってなったと思うんですけど。
そうは は言わず。
そうは言わず。出せばもらえるとかそういうんじゃないんで。まずはお金使わなきゃいけないんですよね。はい。というところです。でもね、実際にこういうことやりたいなって思ってたものと合致すれば、すごくいい助成金だと思うんですよね。で、あと経費について、助成対象となる上限が決められてる場合があるんですよ。で、ちょっとそれがすごく重要だと思うんで。言いますが、
はい、
労務管理担当者に対する研修の事業にかかる経費は合計10万円まで。
ああ、その10万の4分の3、
はい、?10 万の4分の3というか10、4分の3
ってこと？それは、さっきの
言った関係だ。あ、でもそうですね。見積もり額が、事業実施計画の作成にあたっては、事業の実施するために必要な経費の算出根拠がわかる資料を見積書と取ってください。見積書は金額が適正な水準なのか確認する必要があるため、原則として複数取ってください。あいみつ取ってください。以下の経費については、助成対象となる上限を定めていますので、ご留意ください。助成対象となる上限。ということは、助成金額の上限ですよね。あれ？この金額の4分の3ということですかね？
あ、違うか。10万を上限とするということなんですね。
だと思うんですけど、あれ違うのかな？女性対象となる上限額、税抜き、過去税抜きだから、10万円までの経費に対して4分の3出しますよとか、そういうことですね、きっとね。わかりにくい。はい。ちょっと、つぶやいちゃった。はい。なので、労務管理担当者に関する研修の事業にかかる経費は合計10万円まで。労働者に対する研修、周知、啓発の事業にかかる経費は合計10万円まで。外部専門家によるコンサルティングに事業に関する経費は合計10万円まで。就業規則、その他規定及び時間外労働に関する協定を除く労使協定の作成、変更にかかる経費は合計10万円まで。時間外休日労働に関する協定の作成、変更にかかる経費は合計1万円まで。で、就業規則及びその他規定、労使協定の届け出にかかる経費は合計1万円まで。人材確保に向けた事業の取り組みに、取り組みの事業にかかる経費は合計10万円まで。これ以上の金額については、出さないというか、でも就業規則例えば作るとしたら、言ってしまうと、うちの事務所に就業規則を頼むと30万なんですよ。ラジオで言っちゃうのもどうかと思いますけど。ね。だから、その、30万円の、金額の中で、だから、就業規則の作成の費用は10万円の、4分の3まで出しますよっていうことですよね。
おそらくそうですよね。読み取れるのは。
そういうふうに読み取れますよね。あと、届け出の経費は、届け出は別にいただいていいみたいなんで。あ、そう。届け出も含めて30万してるんだけどな、いつも。はい。っていうふうに、金額の上限が定められていると。いうのが、ちょっと気にしなきゃいけないところかなと思います。あと、歩み取らなきゃいけない。はい。っていうような助成金ですね。はい。なので、でも、こういうので、インターバル制度を導入するっていうところに対しては、かなりの分の経費が出るので、とてもよろしいのではないかなと思います。特に、あれいいですよね。労務時間管理のシステムとか、導入するんだったら、インターバルもなんとか入れて、助成金いただくっていうのは一つの手ではないかなと思います。はい。とにかくこのインターバル助成金は解読しなければならないと。でも今ね、すごく重要なところは今多分解読できたと思うんですよ。
今この時間で、
はい。はい、今この時間で多分解読、青木さんの力添えのおかげで解読できました。
棒読みでしたが、
はい。いや、もう助かります。あれ、私いつも自分でブツブツブツブツ読んでるんですよ。何言ってんのか分からないとか思いながら頑張って読んでおります。はい。ですね。で、あと気になるところとしては、あとは流れですね。流れとしては、まず計画書を出さなきゃいけないんですよ。この助成金。最近多いんですよね。まずこういう風な、計画でいきますよっていう計画申請をして、借りました。 じゃあ、実際にやった暁には、あの、助成しますよっていう許可みたいなのが降りてから、実際にスタートすることになるので、できるだけ早めに計画書を作って、提出しなければいけないなと思っております。
はい。
はい。はい、本日は、勤務間インターバルの助成金についてご説明をいたしました。ご興味があればお問い合わせください。ありがとうございました。
ありがとうございました。